こんにちは、ルートです。今回は11月26日水曜日から、12月2日、火曜日までの、今週の一言ということでお話をしたいと思います。今カレンダーを確認して、もう12月に入るという1週間になります。12月6日に、名古屋でマルシェをするんですけれども、それの話が決まったのは6月の22、3日だったので、その頃にはですね、随分先だなって、ちょうど夏至の頃だったので、随分先だなと思っていたんですが、いよいよね、その12月もやってきたという感じがします。早いですね。本当に、あっという間に来たような感じがします。で、今週ですね、勤労感謝の日という、新嘗祭の前の言い方で言うと、新嘗祭とその振り替えの月曜日の祝日があったので、3連休だったという方も多いと思います。僕はこの、その3連休の中にですね、今日も入れてですけど、講座というかセミナーみたいなものを2つも3つも予定していたので、頭の中がこういっぱいになってしまったような、すごくいろいろな情報をいただいた3日間でした。今日も入れると4日間でした。で、そうですね、その中でいろいろ感じるところがあったんですけども、ちょうど今日ですね、買った本が届いたんですが、幻の王国クナタ国を旅するっていう本がちょうど手元に届きまして、これはですね、そのクナト国っていう幻の王国があったとされるんですけど、日本にあったとされるんですけども、確か邪馬台国の頃ですね、そんな頃にあり、邪馬台国とですね、最大のライバルだったクナト国っていうのがあったっていうことなんですが、一体どこにあったのかとか、詳しいことは多分分かってないという中で、それが伊勢湾沿岸、愛知県、岐阜県、三重県、そのあたりにあったんじゃないかということですね。その中でも愛知県犬山市にある、東の宮古墳という、その古墳からかなり、大きな古墳で、実はその古墳で朝、冬至を迎えたことがあるんですけれども、その古墳の上から、朝日を、冬至の朝に昇る、冬至の頃なので、7時頃ですね、午前7時頃に昇る朝日をその古墳の上から見たことがあるんですが、ちょうどその古墳の王が眠る、あたりからですね、日が昇るというですね、それは冬至が死と再生という日にあたるわけで、その太陽が昇る方から王がですね復活してくるというような、考えのもと作られたであろうこの東の宮古墳というのがありまして、かなりたくさんの銅鐸とかですね、そういったものが、銅鏡か、発見されている大きな古墳で、ただ歴史の教科書とかにはですね、一般的なその全国の地元のその地域のね、そういうローカルでは習うのかもしれないんですけども、全国的なその教科書とかに載るようなものでは多分ないんですが、愛知県のものなので、ただかなり大きなものであるということと、あとそういった冬至というところに、合わせて日が昇るような設計をしている、今でも結構山の上なので、その弥生時代とかですね、古墳時代にはですね、相当な山の中だったと思うんですが、そこに古墳があるということから、そしてそういった冬至っていうものに合わせてできていることから、ケルトとかですね、エジプトとか、そういうところのつながりも感じられるようなものになっていて、それがクナト国とじゃないかっていうのもですね、そのクナトっていうのはインドからやってきた海の人々ともされているので、なんかこう古代のねロマンを感じるようなところがあります。そこに東の宮古墳にはですね実際に行ってないんですけれども、 今回はまたちょっとそこから離れたですね、青塚古墳というところに、先週かな、行ってきましたので、まあそんなこともあって、この本を買ってみました。で、今は射手座の月間ということもありまして、まあ、そういったですね遠い遠い、まあ、僕の場合どちらかというと興味があるのが古代なので、そういう古代のロマンとかですね、そういったものに、方向を定めて今いろいろ調べてですね、つい昨日も、岐阜県可児市の、八坂入彦のお墓とされる、まあ、小さな古墳なんですけども、そちらを見に行ったりしてきました。で、僕のあのネイタルの木星がですね射手座であり、4ハウスにあるということ、まあ、自分でそれをどういうふうに理解したらいいのかっていうのはちょっと全然わからなかったんですけども、あの彩香さんのサロンの勉強会でですね、そういった古代自分の地元の、まあ、4ハウスというのがこのホームですね、ふるさととか家とか家族とか、まあ、そうホームタウンですね、まあ、そういったところを表していて、そこに射手座木星があるっていうのは、そういった古代の地元の古代の歴史みたいなものを探求するっていうことに使ってるんじゃないかっていうのを教えていただいた時にものすごいしっくりきて、なるほどと、だからそういうものに興味があるんだなっていうのをですね知り、そして昨日も行ってきました。で、まあ、神社巡りをずっともう何年もしてるわけなんですけども、結構古墳とかに行くとですね、あの市 の, あの指定文化財とか、なんかこう主にまあ市になるんですけども、といったところでですね、ここはあのなんだろう、いろいろ調べてみると重要なところだと分かりましたみたいなことが書いてあるんだけども、それが昭和50年とかですね、なんかこう昭和な40何年とか、まあ、そういう時にそういうふうな指定を受けているにもかかわらず全然調査がされてないっていうのが、あの行くと分かります。50年もほったらかしですか、まあ、ほったらかしではないかもしれないけども、その詳しい調査がですね全然されてないっていうのを結構目の当たりにします。なんでやらないのっていう感じで、まあ、東の宮古墳ぐらい大きくなるとですね、発掘調査とあと全体の整備が進んでいて、まあ、その一環でですね、その郷土 の, あの歴史家、郷土史家の方々があの NPO みたいなものを立ち上げて、そういった古墳の上からその朝日を見るっていうようなことを活動されてらっしゃる方もいらっしゃってですね、そういうところは本当に素晴らしいなと思うんですけども、そこまで大きくないところだったりするとですね、あんまり整備がされてなかったり、なんかそのまんま何十年も調査が進んでないようなところも結構あります。で、まあ、古事記とかですね、日本書紀とか、まあ、そういうところが今の日本の歴史の教科書的にはですね、中心になっていて、まあ、そこの、お話でに沿わないところ、そぐわないところというか、都合が悪いところはあんまり調査されないんだろうかとか、お金出してもらえないんだろうかとかですね、結構昨日言った八坂入彦のお墓なんかも宮内庁の管轄になってるんですね、ちゃんと、まあ、天皇にはなってないんですが、そのお父さんが崇神天皇であり、兄弟が水仁天皇なので、まあ、もうバリバリのですね直系の天皇のファミリーなわけです、八坂入彦もの御子も。でも小さなお墓が少し残ってるだけで、そこが、まあ、調査はされたのだと思うんですけども、じゃあ何か出てきてるのかとか何かあるのかっていうと全然何もない状態で、こう寂しくあるのもちょっと残念な感じがしました。まあ、そういう風にしてですね、まあ、地元をこうぐるぐる回って、神社を探ってですね、本当にここの神様は本当は何なんだろうかとかですね、いろいろこう土地を回って、特に、まあ、僕が回ってるのが岐阜県とか愛知県とかなので、そういう教科書には全然出てこないんですね、一切。同じ時代の人でも、まあ、崇神天皇とかはもちろん奈良とかにお墓があったりするんだと思うんですけども、天皇に即位しているわけではない、ただ兄弟であるというだけではですね、まあ、全然教科書とかには出てこないわけですし、大きくも取り上げられてもいない わけなんですけれども、そういう方がこの岐阜県のですね、まあ今ではそんなになんかこう大きな都市ではないような場所に、お墓があるっていうことですね。愛知県の方にも神武天皇の御子の神社があったりするんですね。そういうのをこう考えると、何かでもその神社はすごく小さくてですね、神武天皇の御子の神社が愛知県にあって、それが今そんなに大きな神社でもなくあるっていうことはどういうことだろうっていうようなことをいろいろ考えると、何かこう主要な歴史とそうでない歴史、要はあまり発掘されたり突っ込まれてほしくない歴史っていうものがやっぱりあるんだろうなっていうのを感じざるを得ないなっていうのがあります。でそういうものがですね、これからは発掘されていくし、発見されていくだろうし、まあ、それを、まあ、僕はもう何年前だろう、3、4年前ぐらいに、そのトーランド Vlog さんというYouTuber の方とか、コヤッキーさんという YouTuber の方々のその歴史を発見するような、探求するようなか、YouTube で、まあ、知って、それから自分もそのトーランドさんとかがその名古屋に拠点を持ってる方だったので、すごく興味を持って調べ始めた感じです。でもそれは自分でやっぱり行ってみて、藤原先生がいつも言ってるんですけど、行ってみてこう感じてみないとやっぱ分からないことだなっていうのは本当に実感していて、まあ、例えばその国が何かやってくれるだろうとか、トランプ大統領が世の中を変えてくれるだろうとか、まあ、そういうふうにして変わっていく面はもちろんあると思うんですけれども、この自分のルーツとかですね、自分の今いる場所とか、あるいはその両親やおじいさんおばあさんのいた場所に一体何があるのか、どんな神様がいるのか、どういう神様が祀られていて、本以前は今は何になっちゃってるのかとかですね、なんかそういうところを探っていくことが自分自身の魂の癒しであり、だから僕はやってると思うんですけど、魂の癒しであり、今世の使命であり、そこから何かをこう鎮魂するっていうんですかね、知ることによって慰められるというか、その八坂入彦の御事が本当はここで何をされていたのか、どういうことがあったのか、僕が何かできる力があるわけじゃないんですけども、なんかそれをこう察するっていうんですかね、そのお墓の前で、察するというか、本当はこういう方、こういう扱いの方じゃないんじゃないかなみたいなことをこう少しでも知ろうとするというか、理解しようとするっていうことが、そういった神々というか、まあ、天皇の御子という立場なので、人だったかもしれないし神だったかもしれないですけども、そういった方々のこの鎮魂になるんじゃないかなっていうことですね。でその宮崎駿さんの映画とかですね、そういった新海誠さんの映画とかね、なんかそういうのもそういうことをこうメッセージとして込めてるんじゃないかなっていうふうに感じるんですけど、そういう神社とか墓とかそういうところに行くと、なんかそういうふうにしてですね、いて座月間なので、今この目の前にあることではなくて、もちろんお墓は目の前にあるんですけど、それよりもその時空を超えた本当のこととかですね、あるいはそれはもうなんか、例えば愛知県のことであり岐阜県のことであるならば、別に全国の人がそれを知ってですね、全国の人がそれをこう理解するように教科書を作るとかのが全然必要ないと思っていて、そうじゃなくて、その地元の人がですね、本当に何があったのかっていうことを知ろうとするって、そこと魂が縁のある方がそこにいらっしゃると思うので、魂の縁のある方がそれをやっていくっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうのを、この数日間ですね、神社を回ったりですね、自分のホロスコープを見る機会が何回もあったので、ホロスコープを見たりですね、そのホロスコープのことを聞いたりしているうちに思ったのでした。いろんな惑星がその真実を明かそうとする、暴露しようとする、今まで見えなかったものを、見たくないものも含めてですね、こんなひどいことがあったっていうようなことを、見たくないものも含めて暴露していくような流れになっているので、だからこそまあ僕もこう行っては何か感じて帰ってくるわけなんですけども、なんかそういうところに 本来のここの今世で生まれてきた使命、やるべきことの使命のヒントがあるのかもしれないなと思いますので、いろいろちょっと長くなりましたけれども、皆さんも何かヒントをもらいに行ってはどうでしょうかというふうに思います。で、まあ、そういったですね、遠いところに意識を飛ばすっていうかですね、メッセージを受け取るっていうのに、まあ、そういうのにいいフラワーエッセンスとしてはコアジサイというものがあります。これはアカシックレコードにつながるみたいなですね、宇宙に偏在する情報にアクセスをして必要な情報を受け取れるという、とってもスピリチュアルな花です。もちろんそのネガティブなね、トラウマとかですね、潜在的なブロックみたいなものを、外していくような時にも使うんですけれども、なんかこう過去の記憶の統合とかですね、ワンネスに、つながるっていうようなのがこのコアジサイの、お花になるので、もし興味を持っていただけたらですね、そういった花の力を借りて、自分自身のルーツを探るっていうのは一つこう根っこみたいなところの話でもあるんですけれども、その情報っていうのはこのアカシックレコードから受け取るみたいな、まあ、そういうところではこう上から下まで全部つながるような何かヒントをもらえるかもしれません。ということで、今回はコアジサイをご紹介しました。概要欄にね貼っておきますので、よかったらそちらから見てみてください。最後までお聞きいただきありがとうございました。